イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人岩崎です。
一部のプログラマーはチューリングテストに合格することを目的に人間と会話続けるソフトウェアであるチャットボットを作り出した。本物の人工知能を目指すものがある一方で、多くは会話の中身を一切理解することなく動作している。漠然とした返答によって会話が新しい方向に向かうように反応したり、キーワードとなる句を捉えて特定の応答を返すようにプログラムされているりするのだ。例えばこちらが何か質問した時には、ただ単になぜとか知らないと答えるようにプログラムされる。チャットボットについてお伝えしました。池田です。
用語いろいろ説明してくれるな。なんかチャットボット、そうですね、最近ちょっと話題になりましたよ、ね、
そう、
はい、僕タイムラインで見ましたよ。これがチャットボットかって言ってるおじさんの映像
それ話題になってんの、
はい、僕の中でですかね。あ、
なんかほらこの前言いましたけど、ハローがね、
はい、
13万ぐらいで
ガンダムね、
ガンダム知識をいっぱい話し合えるみたいな、はいはいはい、そういうのが売り出されるって話がありましたけど、うん、ハロっぽい返答をするっていうところが、
はい、
面白いっていうか、
はいはいはい、
何こうやっぱキャラクターが一個乗ってることで、
うん、
会話がこう一気にリアリティが出るみたいな。
確かにね。
そのチャットボットっていう、そのなんていうかこう相手 の, その入力に対して誠実に返すっていうことより、
はい、
ちょっと勝手な方がリアリティがあるのかなみたいな、
うんうんうんうん、
そのなんかよくわかんないけど、人間でもそういうことあるじゃないですか、
はいはい、
岩崎さんこの今の安倍政権についてどう思うのっていうふうに質問されて、
うん、
どうなの実際。
答えにくいですね
みたいなことを、
はい、
答えにくいですよ、何でも言えるじゃん、
はいはいはい、
でもそういう方が、
はい、
なんかこう返答っぽいっていうか、
うんうんうん、
本当にマジレスするっていうのが、
うん、
そのほら時間もかかるじゃないですか、
はいはい、
グーグーってね、うん、そういうふうな意味ではチャットボットっていう考え方を、
はい、
まあ、本当それこそ作家さんとかを含めてさ、
うんうん、
なんかそういうものづくり、テキスト作りっていうのが、
うんうんうん、
できればちょっとリアルな会話とかできる
ん
じゃないかなとか。
なそれってでも嬉しいです。
え、
それってその一応用意された言葉じゃないですか、出てくるのは。
そんなこと言ったら AI だよ、全部機械なんだから。
そうなんですね。そうですね、まあ、課題解決のためってことですよね、いわゆる、ね、
課題解決ってコミュニケーションって全て誤解じゃないですか。
ほう、
じゃあこの話は来週のイベントで。
コミュニケーションは全て誤解。
いや、そんな大したこと言ってないと思う。はい、ということでニュースの種でございます。先週週間のニュースを振り返っていこうということですが、今回は6月12日から6月18日までのニュースでございます。
お願いします。
はい、でいきなりちょっと少し古い話なんですけど、
はい、
6月11日、はい、月曜日なんですが、
はい、
脚本家の小沢亮太さんのシナリオ全文公開というのがありまして、
あのっていいですね、
はい、まあ、コンフィデンスマン JP が最新作ですね、
終わりましたね、
デートとか、
はい、
あと、まあ、
リーガルハイとか、
リーガルハイとかですよね、はい、まあ、有料なんです
けど、イプリルフールズとかね、イプリルフールズとか言ってましたね、はい、
まあ、さシナリオ集とかね、結構普通に書店で売ってたりするんですけど、
はいはい、
なんかこれまだ構成前の現場に持って行ってた脚本はそのまま上がってるみたいで、
ね、ノートで ね、
まあ、有料なんですけど2000円ぐらいだったかな、はい、まあ、ご興味ある方はということで、ね、さあそして6月12日、
はい、
これまだ確定じゃないみたいですけど NHK がネット同時配信、
うんうん、
これね12日のニュースでした、
うん、
さあそして6月13日は、ゲームバー経営者4人が逮捕ということで、家庭用ゲームを無断で商用利用したということで、
はい、
捕まってしまった。
これダメなんですね。
これね、なんかどこが線引きなのか非常に難しいですよね。
お金を払ってその場所でゲームをさせちゃいけないってことですかね。
いや、それはあれでしょう、なんか飲み屋とかで、
はい、
見せちゃいけないってことでしょ。
なるほど、見せちゃいけないんだ、それが NG なんだ。
だから そのね、ちょっとディティールもうちょっと見てみたいですけど、そのどこで線引きするかですよね、
うん、だからリアル実況をしているのを隣で見てるイベントっていうのはダメだってことですよね。それでお金もらっちゃう、
そういうことになっちゃうのかな、ね、ほらどっかのカラオケ屋さんで大画面でスイッチができるみたいなのあったじゃないですか。
ありますね。
あれはセーフなの
ね。ね、どこにお金を払ってるか問題になってきます。
ゲーム持ってきてる人が友達とやってる分にはいいってことなのかな。
ね、そこでお金が発生しちゃいけないってことなんですね。
これどうしたらいいのかをちょっとね教えてもらいたいっていうところもきっとあるのかなと、
うん、ね、ゲーム実況盛り上がってるだけにね、こういうのはね。
さあ、そして、はい、任天堂がですね、はい、E3、で発表しました、はい、スイッチ版のスマッシュブラザーズ、
はい、
これが12月に発売されるということで、
みんな盛り上がってましたね。
一応まあ過去作キャラが全員参戦とあるんですけど、
イカさんとか出るんですよね。
うん、
イカさん、
はい、そう、インクリーンですね、はいはい、これ岩崎さんは一切ゲームしないじゃないですか、
はい、
スマッシュブラザーズが出ることについては、はい、心は揺れるんですか。
揺れないです。
一回もやったことないですか。
やったことあります。でも弱いからダメなんですよ。
え、それはね、64番とか、
そうかな、もうちょっと私 Wii とかかな。
それやったことがあるっていうこと
ルールぐらいです。あの、僕は思ってたことはないです。友達にしてやったみたいな。
そうだよね、まあ、これ一応ニュースにはしましたけどね、うん、難しいところだよね、これね。
でも盛り上がるとこすごい熱狂してるの見ましたよ。
そう、なんかあの YouTube か何かで、うん、これ今回はもう出ることは決まってたんですけど、はい、出るかどうかまだ分かんないときに、はい、出るぞっていう動画を任天堂が流したんですよ、
はい、
でそれを見てる人の動画っていうのがすごい面白くて、
はい、海外の方ですよね。
そうそうそう、はい、やらせなんじゃないかと思うんだけど、もう何人もそういうことやってて飛び跳ね
る、ね、マジかよマジかよみたいな感じですよね。
そうわーみたいな叫ぶっていうね動画ありますけど、調べてもらいたい。
そんぐらい熱がね入るもんだからいいん
じゃ
ない。
さあ、そしてあと僕がちょっと面白いなと思ったのは、
はい、
あの奈良の千斗くん、
まあ有名なゆるキャラですね。
TK の木本さんとかね、
ん、
木下さんですね、はい、やってますけど、
木下さんかな、
はいはい、このライセンス料は無料無償になると。
今頃クマも追うんですか。
いやいや、でも大事なことではあるけど、まあまあ人気がすると下がってきたっていうのはあるけど、
はい、
まあ、8月導入されるそうですよ。
書いてますね、人気が低迷気味の千斗くんの露出を増やし底上げを図る狙いでって書いてますね。
ねえねえ、
そういうことなんですね。
まあでもこういうなんつうかな、あの人気上げるっていうのもあるけど、はい、公共のなんかものになっていくっていうのがいい、面白いこと
だ。すごいいじりようがあるんですけど、千斗くんって当時なんかいろいろとその出方に異論があった人じゃないですか。いる人というかキャラクターじゃないですか。い
ろ
い
ろ、まあ、見た目だったよねあれはね、
はい、まあ、何が象徴してるのかっていうことによるんですけど、うん、それをこうライセンスフリーで誰でも使えるってなると、ちょっとくまモンとは色が違いますよね。
まあ、そうだ、意外とくまモンはくまモンは、
はい、くまモンさんですね。そ
う
ですね、
ガードが硬いっていうのはあるからね、
まあ、ガードは硬いっていうか燃える要素がないじゃないですか、クマキャラクターだから。千斗くんってこういうキャラクターだから、うん、結構なんかライセンスフリーになってもいろいろと使いづらい感じしますけどね。
そう、どうなんだろう ね、
どうする。でもまあちょっと楽しみになりますね。
まあ、でもライセンスフリーっていうのがもっと日本は増えた方がいいよね、なんかオフィシャルに。
そういうのはそうですね、うん、自由に使える環境ができた方がいいですよね。
もう全員イラスト屋さん使っていくからさ
確かに。
さあ、そして6月17日です、Facebook のニュースソースとしての利用者が世界で減少しているというのが、ニュースとして出ました。
ニュースソースどころかですよね。普段使わないですよね Facebook ね、
まあ、これは本当人の体感で全然変わっちゃいますからね。だってあの Facebook しか見ない人っていうのは当時いっぱいいましたからね。
今もいるんですか、
ね、いると思いますよ。
そうなんだ、
うん、まあ、Facebook と Twitter だけでニュース、まあ、あと LINE とかのニュースとかで全てこと、うん、こと足りてしまうというふうな人が多かった、
ね、もう今ツイッターだけになっちゃったな、
ね。そして6月18日です、これは、まあ、今でもちょっと尾を引いてますけどね、はい、地震がね、ありました、うん、ちょっとびっくりな、ね、ニュースでしたけども、うん、ね、こう帰宅難民者というんですか、はい、そういうニュースも、ね、
あの、確かに
当時東京でもありましたけどね。
意外とね、被害を受ける方が少なかった、少なかったっていうか、その死亡者数とかは少なかったっていうのは、
まあ、だから震度6でこんな風になっちゃうんだっていうのは、うん、まあ、もちろん大きい。
関東大震災って、あ、違う、阪神大震災ってどんぐらいでしたっけ、震度。
阪神
どれぐらいだっけ、そんなに変わらないぐらいなんじゃないかな、多分。
そう
なんだ。それ考えると結構やっぱりそれの反省を生かして建物の補強とかをした成果が出たっていうところでもあるのかなと思うんですけどね。
なるほど。じゃあ6も結構なものなのか
じゃないかな。
一応兵庫県南部地震、
はい、
これが震度7。
あ、ちょっと高いんだやっぱりな。
まあ、でも6が決して低いわけじゃない
ですか、ね、そうですね。それを考えるとだいぶ本当に、
まあ、ちょっと瞬間風速的に思ったことは、
はい、
東北の、ね、地震の時も結構ありましたけど、はい、そのインターネットが非常に重要な役割を果たしているというか、はい、なんならこうニュースでも、うん、ネットを使ってくださいみたいな、
はいはいはい、
そういうニュースも出てたりしてたんです、はい、情報収集用にね、うん、でそのツイッターとかもある意味こう、まあ、変な言い方だけどあそこでこう注目を浴びてすごく利用者が増えたりとか、はい、活用の仕方がこう非常にこう幅が広がったりとか、
はい、
あと技術者 の、うん、こういう、まあ、ボランティア的な関わり方の幅、うん、インターネット上でみんなで協力しないかものづくりするみたいな、
はい、
そういうことの、まあ、契機にもなったりしてて、うん、でその辺がある種こう成熟し始めてきた時の、うん、まあ、こういうふうな問題だったから、うん、なんかもしかしたらこういうテクニカルなものを使うことでもう少し軽減されるのかなっていうことと、うん、逆にその、まあ、デマだとかそういうふうな問題を
ランキング1位がシマウマになった時なんか絶望してましたね僕は。
なんかシマウマが逃げ出したみたいなニュース、
デマなんですけど、
ね、これ、まあ、デマなん
だ。この前それでライオンについてつぶやいた人が威力妨害かなんかで捕まったんですよ確かね。
ライオンが逃げ出したっていう、
逃げ出したっていうのを熊本地震の時につぶやいて、でそれがまあ動物園に対してどんどん問い合わせが来たんですって、
うん、
でそれで訴えられて、そのツイートをした人は一応逮捕というか、
うん、
犯罪として認定された。
なるほど。まあ、だからそういうふうなことが割とこう、はい、まあ、残念ながら認知されちゃっているので、うん、まあ、でもやってる人はね本当何気なくねちょっと冗談でやっちゃったっていうのもあるのかもしれないし、うん、まあ、こういうとなんですけどやっぱり東京今の我々東京にいるわけですけど、
はい、
そう考えるとやっぱりリアリティがね、
うん、
当時のやっぱそのかん東北の時にはやっぱこう西日本の人が、はい、まあ、やっぱしょうがないよねイメージ湧きづらいとか、うん、そういうふうなリアリティの距離感の中で起こることもあるかもしれないし、
うん、
ただもうそういう時代じゃないっていうか、うん、まあ、ある種いろんなルールが出来上がってきてて、
はい、
でそれを使うっていう意味合いもあれば、うん、まあ、守るっていう意味合いもあって、
はいはいはい、
まあまあね、ちょっとこれからまだいろいろ問題は出そうですけど、
うん、
まあ、あとそれこそ千葉でも地震があったの
って話
もありましたからね、
2日前ぐらいですね。
そう、ちょっとこのね、どう語っていいんだって話もありますが、
まずはその避難グッズというものを用意しておきましょうって話ですね。
ポケモン GO、
はい、
フレンド機能追加に伴いポケモンの交換が可能になるという、
今更かよって感じですね。
そう、何なのゲームやらない人がさ今更かよって言う、
やってます、ポケモン GO やってます、
僕はやってないですよ。
ですよね。
それだけど何ですよね今更かよって。
だ当時盛り上がった時みんなこれ言ってたんですよ、ポケモン交換できねえのかって、
うんうんうん、
今みたいな感じですよ。もう火種もなくなってる感じじゃないですか、ポケモン GO。
まあ、一応言っときますと、はい、ポケモン GO っていうのは、
はい、
多くのこのスマホゲームの中で、はい、ものすごく利用者が生き残ってる確率の高いゲームなんですよ。
そうなんですか。
そうなんです。しかも、
はい、
まあ、若い人というかこの中高年齢層が、はい、まあ、結構しつこくといえばしつこくやってるんですけど、今タイミングおかしいって言ったけど、はい、タイミングが正解なんですよ。
へえ。
なんでかっていうと、はい、これから新しいスイッチで出るポケモン、
はい、
まあ、本編っていうかその昔のポケモンのリメイクなんですけど、はい、
うん、
それはレッツゴーイーブイとかレッツゴーピカチュウとかなんですけど、それは ポケモン GO と連動してるんですよ。でポケモン GO で手に入れたポケモンをそのスイッチ中に出せるんですね、
は
い、だからそういうふうな機能が拡充するっていうこれからの予定のタイムラインの中で、まあ、ポケモン GO がまあアップデートするのは当然、
ポケモン GO 単体というよりはポケモン全体としての展開の中の一つってことですね。
もちろんもちろん、
マーベルシリーズの中のブラックパンサーの動きみたいなことを今言います、動いて
るんですね。はい、次行きましょう。レシート買取アプリ、これワンってやつですよね。これはDMM オートと連携をしてガソリンスタンドのレシートのみで1枚最大100円で買い取るということですね、はい、これ何かっていうと、はい、レシートを、 入力することで、10円だったかな、
10円ですね、
もらえるというサービスが、はい、まあ、これからやりますよ。
実はレシートじゃなくても付箋とかでもいけるみたいですよ。
付箋、
うん、
付箋って
葉っぱの、葉っぱとかでもいけるみたいです。
え、それで10円になると
なるみたいですよ。
それでも正しい使い方じゃないでしょ。
ええ、何でもお金になるんだなっていう、いや、
こういうさことだよね。なんか急にたぬき発想でさ、
無限うまい棒とか言ってましたよね。10円で買ってレシートもらってそれを売ると、
でもあれだよ、上限が決まってんだよ。
あ、1ヶ月あたりとかですか。
そうそうそう、
そうなんだ、うん、でも無限じゃないですよね。
無限っていうか、そうね ずっと読み取り続けて取るっていうことはできないけど、それでもね、なんかこう開始から1日経たずに750倍の人が来たみたいな。
あとビジネスモデル的にはあれですね、 T カードと一緒ですよね。ポスデータみたいなものをマーケティングデータとしてどっかに販売するみたいな感じ
ですね。そうですね、まあ、でもね、なんかあのコンビニのポスデータもなんか精度が低いから、はい、うん、もうあんま細かく取るのやめましょうみたいな。
T カード、ファミマが T カード離脱したんですよね、確かね。
でするなんて話もね、ありますよね。あのほら、男女とかをさ押すじゃん、
はい、
そういうのが簡単になってきてるって、今あんまり細かく見た目も分からないし、適当に入れたりもするかもしれないし、はいはい、オペレーションのなんか無駄になるみたいな話もあって、うん、だからそういう意味ではまあその最終的なレシートをまあ入力するという形を取るっていうのも手かもしれないですよね、う
ん、全部ビットコインにしてる方もそこら辺がそうかオープンになるのかな。
あ、ね、ちょっと細かく見てみたいです。でもまあこれなんか考えた子は学生さんだよね、
確かに20歳ぐらいの若いお兄ちゃんですね、うん、
なかなか
が、なんか2週間ぐらいで作ったみたいなこと言ってたからすごいな。
2週間で作った、うん、まあ、だけどこれ実際問題あれだよね、技術的なこともそうだけど、はい、高校生ですって。
高校生か、まあ、もっと若いのが18歳
か、かこれをどうビジネス化するかっていう枠組みについて、うん、すげえよね、
すごいですね、うん、発想としてないですもん、そんなレシートが売れるなんて。
いやいや、その発想もすごいけど、それをさ、うん、こうやって盛り上がるように仕立てられるってことのすごさじゃないの。
結構あれですね、今回はそのケンスさんとか、IT 系の投資家の方とかがフックアップしてというか盛り上げて、
そういう、ね、流れがあったんですね。
とても影響力のある人たちが、
はい、まあ、ちょっといろんなニュース出てまいりました。まあ、何か気になるのあれば。
そうですね、ポケモン GO は意外でした。
あ、そうですか。
やっぱだからね、自分の住んでる世界だけで語っちゃいけないなって思いましたよ、僕は。視界が狭い。
大げさですけど、
狭いわ。周りでいないんですもんだってね。
そうです、まあ、だから、はい、どうしてもね、こう若い人というか、はい、新しいもの好きな人とかは、はい、あと、まあ、ゲームやらない人は とにかく印象度低いですよね。で、も
う
全然パズルドラとかもしないんですか。
しないです。前までサッカーゲームスマホでやってたんですけど、なんかもうその時間もテレビ見てない
です。ほら、岩崎さんはサッカーと映画好きだから、アプリゲームしないんですよ。これ分かるんです。
え、
はい、ということで、1週間のニュースを振り返ってまいりました。はい、お相手はイベントに時々行く人池田と、
イベントを作る人岩崎でした。
必ずまた。